ジャック&ベティープロジェクト海外派遣事業3年目の舞台はオーストラリア、パースとシンガポールの2カ国。今年で3年目となるジャック&ベティープロジェクト、そのファイナルステージである英語スピーチコンテストが6月20日に開催され、成績優秀者に選ばれた小中学生12人が親善大使としてオーストラリアのパースおよびシンガポールに派遣されました。親善大使は8月17日から28日までの12日間ホームステイをしながら異文化理解を深めるとともに、燕市の特色について現地で PR してきました。パース、オーストラリアの西部、西オーストラリア州の州都。地中海性気候のこの町は一年を通して温暖な気候、近代的なビルが立ち並ぶそばには静かにスワン川が流れ、自然と調和したその景色は世界で一番美しい町と言われることも。郊外には古い歴史を持つ港町があり、インド洋に面した約20キロに及ぶ白い砂のビーチも美しい。シンガポール、燕市の約6倍の面積に550万人ほどの人が住む都市国家。物流や情報などあらゆる分野のハブ、中心を目指すこの都市は、アジアの金融拠点とも言われる。熱帯モンスーン気候に属し、赤道に近いため、一年を通して温暖。燕三条地場産業振興センターを含む7自治体、団体が、東南アジアからの誘客や地場産品を売り込むことを目的に、設立した組織の事務所がある。日本を中心に表された、簡略化された世界地図があります。そこには、日本からオーストラリア、そしてシンガポールへの航路が点線で示されています。各国の位置には、それぞれの国旗が描かれた図があります。写真14枚。1、私たちはオーストラリアのオーバングローブプライマリースクールで、燕市 PR 活動を2回行いました。1回目、8月19日水曜は、3から6年生約120人に発表しました。2回目、8月24日月曜は、6年生25人にクイズ形式で発表しました。緊張しましたが、皆さんが一生懸命に聞いてくれました。分水小学校6年、西勝愛花。写真の説明。ノートを見ながら一生懸命発表する西勝さんたち一行。2、8月18日火曜にパース市庁舎を訪問しました。スカフィディ市長にはお目にかかれませんでしたが、国際交流事業担当の方に燕市からの信書と記念品をお渡しして、パース市についての説明を聞きました。燕市に関する質問を受けましたが、英語で答えることができてよかったです。燕中学校1年高桑舞。写真の説明。集まった人それぞれが V サインを作り、笑顔の高桑さんたち一行。3、8月26日水曜、冬のオーストラリアから常夏のシンガポールに移動して、地球の大きさと気候、文化などの多様性を実感しました。8月27日木曜に新潟県人会の皆様に3回目の PR 活動を行いました。たくさんの方が燕市に関心を持って聞いてくださいました。燕北中学校3年、富山四葉。写真の説明。 シンガポールの国旗を掲げながらの記念写真。4.8月27日木曜、日本自治体等連合シンガポール事務所を訪問して、アジア諸国と燕市の産業や日本のつながりを学ぶことができました。事務所の働きかけにより、外国の企業が燕市に視察に来たり、シンガポールで展示会などを通して燕市の製品を PR したりしていることが分かり、とても良かったです。吉田中学校2年、田中里穂。5.8月21日金曜のオーストラリアでの校外学習では、カバシャムワイルドライフパークに行き、オーストラリアの固有種の動植物をたくさん見ることができました。日本の動物園と違い、直接触れたり近づいたりすることができたので、不思議な生態や独特の模様、色などをじっくり観察しました。吉田中学校3年、小玉大河。写真の説明。動物を抱いて帽子をかぶった男性を中心に屋外で写る小玉さんたち。6、シンガポールでは新潟県人会の方々と交流しました。皆さんが新潟に関する仕事をされていたり、新潟とシンガポールの絆を深めようとしたりしている様子がよくわかりました。共に新潟県の出身ですが、お互いの故郷のことを話し合ったり、燕市のことをいろいろと質問してくださったりしました。燕中等教育学校2年、落合友奈。写真の説明。食事をしながらシンガポールの新潟県人会の人と語り合う様子。7.8月18日火曜にパース市を視察しました。市内中心部の歴史的建造物と近代的なビルが調和している中心街を散策したり、郊外のフリーマントル地区で世界遺産の旧フリーマントル刑務所を見学したりしました。パース市の歴史や文化をたくさん学ぶことができました。吉田中学校3年、滝沢智香。8、ホストファミリーの皆さんはとても親切で、私たちが英語でうまく言えないことがあっても理解しようとしてくれました。週末には一緒に外出して仲良くなることができました。バディスチューデントの家族でもあったので、学校でも家庭でもとても心強かったです。燕中等教育学校3年、小林玲香。写真の説明。ホストファミリーの皆さんと共に屋外でのショットです。9、パースの子供たちとの異文化交流。写真の説明。教室内で丸く輪になり腰掛けて、民族楽器の打楽器を足の間に挟んで両手を使って叩いています。10、シンガポール市内視察。写真の説明。マーライオンが左を向いて大きく水を吹いています。その前で思い思いの V サインを作り、笑顔を向ける視察団の皆さん。11、8月21日金曜の校外学習では、オーストラリアの先住民のアボリジニの伝統的な絵画や楽器について学習しました。ブーメランの絵を描くときには筆の代わりに棒を使いましたが、難しかったです。楽器の演奏体験もできて良い思い出になりました。吉田中学校3年、みなべゆうや。12、私たちが滞在したオーバングローブ地区はパース市の南にある自然が豊かな新興住宅地です。新しい家がたくさんあり、そのほとんどが平屋建てでした。小学校も平屋建てで、 教室棟が広い敷地内に点在しています。気候が温暖で安全なところなので、散歩をするなどして景色の美しさを楽しみました。燕中等教育学校3年、長谷川優。13、8月19日、水曜から1週間、オーバングローブプライマリースクールで勉強しました。児童の皆さんは授業態度がとても良く、私たちの話を一生懸命聞いてくれました。とても明るくて積極的で、毎日のように休み時間に遊びに誘ってくれました。先生方もとても優しくて、突然授業に参加しても丁寧に教えてくださいました。燕中等教育学校1年、阿部しおり。写真の説明。屋外で車座に座り話し合っています。日差しを避けるためか、ほとんどの人が帽子をかぶっています。14、シンガポール市内では英語に加えて中国語やマレー語など様々な言葉を耳にしました。日本ではなかなかできない体験だと思いました。アラブ人街、インド人街、中国人街などを見学して、独特の街並みを見学することもできて、民族と文化の多様性を実感しました。燕中等教育学校3年、松田和葉。写真の説明。異国情緒あふれる建物と大きなヤシの木の前で写る松田さんたち。写真終わり。